続いて品川区議会公明党鶴真一郎議員の質問です。複式簿記発生主義会計の振興会計制度導入について、区は総務省方式改定モデルに基づき財務書類4票と経営状況を作成公表しています。区民に対してより詳細な財政の分析と分かりやすい公表、見ていただくかを積極的に図ることを提案しますが、所見は。
サービス提供の場での分かりやすいコスト情報の充実に努めてきましたが、今後も分かりやすい情報提供ができるよう工夫を重ねていきます。
資産・債務改革や公共施設の維持管理・更新などの把握の観点から、区の固定資産台帳の整備に早急に着手しては、
施設の重要な管理手段となるものであり、都との実務研究会の場なども活用して課題を整理し、整備に向け努力していきます。
既存方式の中でより財政の効率化・適正化に資する道具に適している複式簿記・発生主義会計に基づく東京都方式の導入を検討すべきでは、
相当の導入経費が見込まれるほか、導入にあたり検討課題も少なからずあるものと考えており、国の検討状況も十分に見極めながら対応していきます。
食物アレルギー対策について、自己注射薬エピペンを緊急時に躊躇なく使うためには使用法を学ぶことが重要です。各種研修のさらなる充実や職責別の実施を図るとともに、エピペン使用法の研修を全小中学校にも拡大しては、
対象児童などのいない学校の教職員にも研修受講を促しています。また小学校を中心に11校で教職員全員を対象とした独自の研修会を実施しており、職責に応じた役割の確認なども徹底しています。
区内基幹病院との連携体制の構築や消防署との情報共有の強化を提案しますが、所見は。
園児や児童などをよく知る主治医との連携が重要だと考えます。基幹病院や消防署との連携についてはアレルギー対応検討委員会で課題にしていきます。
児童への研修として、子どもたち同士でも学べるアレルギーカードゲームランランランチを活用しては、
子ども一人一人が自分のこととして捉え、食物アレルギーに対して正しい理解を深める指導は必要です。教材の一つとして研究していきます。
子どもの安全と安心を確保する上でも、アレルギー対応の必要なすべての子どもが提出できるよう、医療機関で記載してもらう生活管理指導表にかかる文書量の負担軽減策を講じては、
他の疾患を持つ児童などにも生活管理指導表の提出をお願いしており、食物アレルギーのみに負担軽減策を講じることは慎重な対応が必要であると考えています。
障害者施設における工賃向上に向けた取り組みについて、障害者優先調達推進法では、公の機関が物品やサービスを調達する際、障害者就労支援施設などから優先的に購入することが推進されています。区も仮称優先調達推進会議を設置して全庁的に取り組みを協議し、早急に区の調達方針を策定しては、
都が7月に策定した調達方針を受け、障害者福祉課が中心となり策定準備を進めています。現在も公園清掃などを障害者施設と契約していますが、さらなる調達の推進に向け社会福祉法人と連携し、工賃の向上や雇用の拡大につながるよう検討を進めます。
市町村が回収した小型家電を福祉施設に引き渡し、障害者が手作業で分解分別する仕組みなどの先行事例を参考に、小型家電リサイクル事業を活用した障害者施設における工賃向上のための仕組み作りを提案しますが、所見を。
10月から実施する小型家電製品回収システムでは、特定小型家電製品のみを選別し、障害者福祉施設に優先的に引き渡すことは現時点では困難です。分解分別という新たな作業体制を施設で整えることや、作業の採算性などの課題がありますが、細かい作業に適性のある障害者もいることから、工賃向上に向けた対策の提案として研究していきます。
品川区議会公明党鶴真一郎議員の質問でした。